すみだ隆平のハマグリ顧問の編、9月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
はい、弁護士の大谷です。
もうお一方、
弁護士の長谷川純一です。
というわけで、今夜は同期3人組でお送りする、はい、リーガルバラエティ会ということで、
はい、
1ヶ月以上間空きましたかね。
そうですね、前回7月末ぐらいだったんじゃないですか。7
月末ですか、はいはい、8月の放送分は聞いていただきましたか。
聞きましたね、
はい、いろいろありましたね。
盛りだくさんで、はい、なかなか、節目の月というか、そんな感じでしたね。
まあそうですね、はい、ちょっと今抜け殻になってる自分で言うとダメですけど、
流してるような状態
そんなことないです。今夜も頑張ってね。
だいたいラジオやってきた目的も果たしなんちゃうか
そうなんですよ、うん、サイキックの復活をやっちゃったおかげで、はい、もう抜け殻のように、うん、ねえ、もうあのね、セミの抜け殻とか、はい、ね、よく見る季節ですけれども、
秋に入ってきて、
あんな感じですわね、私もでそんなこと言ってたらダメですよ、
はい
はい、ね、今週もいろいろあったのかな。
どうなんでしょうね、うん、ちょっと落ち着いてきてる感じはしますね。
あまりスキャンダル的なことはなくなった感じなんですか ね、うん、この番組取り上げるような、うん、
はい、
なんかずんどこな事件っていうのは
そうかな、
うん、ちょっと減ってる感じではあるかなと思うんですけれども、うん、はい、夏休みとかどっか旅行行かれましたか。
私ちょっと横浜の方に。
横浜、
はい、あれ親戚と、
はい、親戚と、
はい、
あの集まって、はい、ドラえもんミュージアムとか、藤子不二雄ミュージアム。
あ、そこ行ってないんです。あれ、川崎にあるんですよね。
そうそうそう。
そこ行こうかっていう話も出てたんですけど。
予約制なんですよね。
はいはい。
予約制で。
はい、なんか屋内型の動物園が横浜にあって。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっと、うん。まあ、いっぱいでしたけどね。
あ、でも一応行ってきて。
はい、
はいはいはい。
そんなとこ行ったりしました。
大谷さんは、
僕はね、特段どこへも行っていなくて。
あ、そうですか。
あの、うん、その近くのプールに子供たちと行くぐらいですね。
プールいいですよね。今年行ってないですわ。
プール？
はい。
プールでもね、あの、僕もね、行ってないですけど、うちの娘もまだ2歳で、はい、もう保育園でプールとかあるんですけど、
あ、はい、
そのやっぱりね、遺伝なのか、うん、プールが嫌いで。
あ、嫌いなんです
か。僕はもういつも嫌いで、あの幼稚園行ってた時とかプールの授業があったんですけど、はいはい、いつもプール入ったって嘘ついて、はい、あのおかんにはね、はいはい、嘘ついて、はい、なんだかんだ言うて、はい、嘘ついて休んでっていうようなことをやってて、
幼稚園児からそれをするっていうのはなかなかすごいよね。
そうなんですよ。
早熟です。
早熟なんですよ。で、
早熟
の、で、あの母からね、
うん、
りゅうちゃん今日はどうやったみたいなことを聞かれたら、うん、もう頭まで潜れた初めてみたいなっていう話をしたりに、その水泳パンツを濡らすの忘れてて、
はい、
ほんでバレて、
うん、
もう嘘つきはこの家から出ていけみたいなこと言われて、外を追い出されてでも絶対自分からは折れんとこうと思って、うん、ずーっと外で、6歳5歳の時ですかね、うん、
早熟やね。
早熟でしょ、
うん、
絶対これはもう、
もう
チキンレースやもん。どっちが折れるかの。
いや、それ小学校高学年ぐらいのも発想よ。
うん、発想としてはね。小学校になっては大丈夫だったんですか。
よりエスカレートしましたね、その。
もう入らないですか
ね。入らないし、あのね、もうそうなってきたら、うん、自分の意思で中耳炎とかなれるようになりましたね。ほんまに。その、
まあ、ストレスちゃいます。
そのね、なんかちょっと耳が調子になったりするんですよ。
あ、
さ、1回目のあれで、耳があんまり抜けんような感じで、あの、水泳の授業を受けて、
はいはい、
で、病院行ったら、あの、じゃあもう中耳炎や、とか、もうその夏はずっと休んだりとか、やし、別に他のあれでもそうですよ。僕、体育でも、はい、その、鉄棒であるとか、
あ、
うん、飛び箱とか。
私も鉄棒嫌いやった。
鉄棒、逆上がりでできました？
あの、できましたけど、あの、かなり確率が低かったですね。
でも一回できたらできるもんじゃないの、逆上がりって。
いや、そうでも、うん、そうでもなかったですね。なんか、慣れんかったですわ。
悲しいかな、できてない。あの補助がいるみたいな。
なんか、本当の数回しかできてない
です。
あ、今できたみたいなあったんですけど。
あ、そう、僕もね、多分ね、できたことないんじゃないかな。
うん、
逆上がり。
なんかね、こう、ひっくり、こう、ぐるっと回るっていう感覚が想像つかないじゃないですか。 すごいですよね、くるくる回れる。
そうでしょ、くるくる回る人いるし、なんかあのコウモリとか言って足引っ掛けてグラングランして飛ぶ人いたでしょ。
そうあの、高い鉄棒からね、ちょっとこう滑空してする人とか、
飛び箱とかでも頭ついてなんかくるんと回ったりとか。
そんなん言いました。
言いましたよ。普通に飛ぶだけじゃなくて、
中学校統一するってことね。
中学生も。そういうの要求されたでしょ。僕もそういうのことごとく履修拒否してましたから。
大丈夫やった。
大丈夫でした。あの、僕はできませんという。
ほんまに。両親から、もう、両親的拒否みたいな感じ。
そうですね。両親的、両親的兵役拒否みたいな感じで、両親的体育履修拒否をしましたよ、ほんまに。私は秀よりもことさらに頭でかいから、バランス悪いから、そういう事故は起こりうるよ、みたいなことを先生に言って。だからやっぱ娘が、その、休んでてもね、もう何も言えないですよね。ほんまに。で、親がチェックつけるんですよ。その送っていった時に、今日はプール丸い×とか、ちょっと風邪気味やなったら×ってつけたりするんですけど、親が丸つけてんのに、2歳ですよ。2歳4ヶ月やのに、あの、先生に自分で×って言ってるんですよ。今日罰って言って、でもそれもそういうもんやなみたいな。
自立してるじゃないですか、すごい。
うん、いやもう、いやパパもそうやったから、うんうん、別にええんちゃう言うて、
あ、そうか、
うん、言うてるんですけど。
いやでも逆上がりできない人が多くて安心します。
今ね、成人男性40代の男性3人ね、こういて3人とも逆上がりできひんっていう、
これはね恥ずかしいこと
です。恥ずかしいです
。いやもう本当にそういう体育系はもう全くダメね、僕。
恥ずかしいな。
ねえ、多分言ってましたよね、その、何ですか、あの、中学の時に体育の授業、うん、高校の時か、なんか体育の授業で、はい、なんとか君にずっと足払いされ続けてたとかって言ってましたね、大谷君。
あ、それはあれやね、柔道の授業の時に、うん、段取りみたいなさせられるわけですね。はいはい、うん、だけど、その、足払いというよりも、もう単なるローキックなわけですよ。
ずっとされてるの。もういじめられてるやん、それ。
そうやよね、俺は。
そういう。だからそういうことって消えないですよね、その幼い頃の中学の頃とかの。なんか僕もね、ほんまソフトボールの授業で、
はい、
体育のソフトボールやで、
はい、
初戦、
はい。
そうやのに僕は一塁ランナーで、はい、ちょっとね、リードしてしまったんですよ。ソフトボールでなんかリードあかんらしいね。
あ、そうでしたっけ。そうそう、あ、そっかそっか。
うん、ほんで、そう、だから、体育の授業やから同級生やで、同じクラスのやつやね、うん。アウト。ホームアウトやで。言われて。
厳しい人、ね。
厳しいな。なんで、そんな言われなあかんねんっていうね、うん、同級生で。ほんまに。
結構厳しい、
ね。厳しい。うん、やっぱり、体育とかできるできひんとかっていうのは、うん、結構、幼い時は、
そうですね、小中、ね、うん、高校の半ばぐらいまで結構それ聞いてきませんか、
学校の中のこの序列がね、
みたいな、いや、まあ、発言力みたいな。
そうやね。俺らの時代だとやっぱ、その、ドッジボールが上手いかどうかによって、あの、かなりクラスの序列が変わったよね。う
ん、僕もドッジボールのね、球威がなくて、あの、別に、ボール取ったりするのは、ディフェンスはまだできるんですよ、比較的に。
はいはい、
うん、僕、ディフェンスは得意なんですよ。卓球とかでも何ですか、ショートっていうんですか、こう、うん、この自分に引き寄せて、
はい、
あの、ラケットをね、それでこう、はい、胸から押し出す形で返すっていう、でもこれ防御でしか使えないんですよ。でもドッジボールも受け取るのは得意なんですけど、やっぱもうね、投げるとね、もう、ほんまに、緩急自在な、あの、星野せ、いたじゃないですか、投手のピッチャーの、速い球と、あの、はい、ああいう、あ、でもそうか、はい、星野は緩いカーブで、
緩いカーブ。そうです。
そんな剛速球投げてなかったか。
そう、
僕ほんまにもう常にその緩い球しか投げれなくて、肩が弱いから。
イップスではなくて。
イップほんま投げれるのに、イップスになってとかじゃないよ。ほんまに。単に肩が弱くて、っていう。
わかるわ。
ねえ。
それとこの、逆上がりもそうやけど、懸垂ができなかったことが、僕の人生でもう本当に、お手本というかもう、それがものすごくコンプレックスを抱えてますね。
うん、逆手やとね、ちょっとやりやすくなるんやけど、順手っていうんですか、こう。
はいはいはい、はい。
だと難しいですよね、懸垂、ね。
懸垂ですか。
もう体力ないから。
懸垂は僕は、通ってた学校が良かったのか、懸垂をさせられた記憶がないですね。
もう。
そう。体力測定とかでね。
スポーツテストってね、そういうので。
うん。あ、体力測定とかでなんかソフトボール投げとか、なんかそういう、はいはい、そんなんでも飛距離が、あ、情けなかったな、
うん、
ほんまに、
うん
うん。 情けない話終始してるじゃないですか。それでも生きていけるっていうことですよね。
そうです、うん、今苦しんでる人は
そうですね、これを聞いてるね、
ちょうどこれ新学期始まる頃じゃないですか。
あ、そっかそっか。今日は、これは9月1日に収録してるんですけど、まあ、放送は9月4日でもう新学期始まったばっかりで、はい、いやーなーとかって思ってる人も、うん、あのね、プールのそのほんまに泳げへん人ってプールの授業嫌じゃないですか、はい、泳げへんかった、
泳げへん、泳げへん。
いやこれまたね、泳げないです。
情けない。これもう、この後何言うても説得力ないです。
プール浸かることは結構好きなんです。
プールが始まる、それプール浸かることってそれ何なの。
ただあれなんか絶対年度末に水泳記録会みたいなのあるじゃないですか。どれだけ泳げるかとか、
そん
な
ちょっと、っ、うん、
競争。
長谷川くん、東大寺でしょ、東大寺なんか遠泳とかあったでしょ。
ああ、はいはい。それは、あ、今のは小学校の話。
あ、小学校で。
中学になったら、そうそう、あの、中1が遠泳あるんですけど、うん、僕らの年は、あの、海までは行って、まあ、泳いだりはしとったんですけど、はい、うん、その本番はなかったんですよ。あの、天候が悪くて。
よかったな。
そうそうそう。でも、ガチの遠泳みたいなの
は。遠泳とかなかったけど、はい、ほんまに泳げなかったから、はいはい、遠泳なんてもう苦痛でしかないやんか。
そうですね、そうそう。
ほんまに。
だからまあ、なんか、特訓みたいな。
それこそ、良心的遠泳拒否をせんことには。
そうやね。だから、あの、今でも不思議だけれども、俺は泳げないから、はい、あの、ハイエーでその、後ろ向いて浮くだけも、あれも沈むのよ、俺は。できへんねん。
だからもう、ナチュラルバサロというか、浮かび上がってこうへん、鈴木大地や。ずっと潜ってはるわ、みたいな。あれもね、なんか途中から禁止されましたよね。ね、制限されましたけど。
バサロ。
バサロで。え、泳げんってどの程度の泳げへん、その、なんとか、見栄えは悪いけど25メートルは泳げる。
それで、あの、できますよ。できますけど、うん、進まへんよね。あの、外から見たら、溺れてるのか、クロールしてるのか、どっちかわからないから
。息継ぎが不細工やね。ちゃんと水泳習ってへんかった人は、こう。
クロール、クロールしかでき、クロールができないんですよ。だから、僕も。ヒラルヒラルできるようになったんですか。
ブサイクなクロールは僕はできたんですよ。
できたんです。
自分でもブサイクやなっていうのは分かるんですよ。この息継ぎの時に体のほとんどが出てるんですよ。ほとんどが。
それいいじゃないですか。
いや、よく、体のほとんどが出てる、息継ぎで。
いや、あれは、それは溺れてるのかどっちかで。
そんなんいないじゃないですか。
まあ、
世界水泳とか出ないじゃないですか。体のほとんどが息継ぎた時に出てるやつ。タイムも早くならへんね、うん、これが。辛かったな、うん、ほんまに、うん、で。いつも水泳の授業が近づいてきたら、だいたい6月ぐらいかな、うん、ってなったら、僕あの、中学高校同級生やった、八本っていうね、う
ん、はい、
いるじゃないですか、僕の友達。はいはい、あいつも泳げないんですよ。
あ、
泳げそうでしょ。
そうやね、
泳げそうなのに泳げなくて、いつも二人で市民プールとか行ってね、うん、練習して、二人でお互い見てるんですよ、その体のほとんどが出てる。ちょっと出すぎちゃう、すみちゃん。息継ぎの時みたいな。でもお前も出てるで、みたいな。
立たずに足、
立たずに行けるんですね。立たないですよ。
すごい。
ほとんども出てるで、ほんまに。
それすごいですね。
うん。
いやいや、わかるわかる。そ、俺もそうなんね。
うん。あの、ケンタウロスっていうの。あれのもう、上の部分ぐらいが、もう、
下は、
下は4層なのよ。そうそうそう。ね、ぐらいの。
大概そういう人は、あの、出た時の顔も、すごい一生懸命な顔して
る。いや、もうほんまに苦しい顔してんねん。ほんまに。いや、ほん、あの、今はこうやって笑って言えるけど、はい、その当時ほんまに苦痛やったからね。
そうですね。
体育とか、水泳とか。
そのせいで他の時間割とかももうね、灰色になりますね。
あ、もうもうそう、うん。そのシーズンが始まる時から、
陰鬱なね。
陰鬱な感じになってっていう。うん、だから今ね悩んでる人も多分いると思うんですよ、
うんうんうん、
でもこういう風に語れる日が
いずれ、
うん、どんだけ出てたかって自分が試合の水中がどんだけ上半身出てたかっていうので勝ち負けを競い合える日が来るから、
うんうん、
そういう、まあそういう悩みはなくなったけど、ただし、ね、仕事の悩みとかは、まあ当然あるわけで、さすがにそれでも悩まへんやんか。どうしよう、水泳どうしようみたいなのは、この、ないから、その授業が。
授業がない。
授業がないから。やっぱりその授業とかっていうのはもう、ね、僕は履修拒否してたって言いましたけど、まあ義務じゃないですか。
うん。
いわば。
はい。
だからそういうものがだんだん減ってきて、ただもう仕事っていうのはもうそういう義務。
になりますからね。
自分でやらないといけない責任があって、はい、っていうので、だから、うん、そういうことに悩んでることは、 大事かもしれないですよね。また。
そうですね。
あの時もこういう感じだったな、みたいなんで、うん。うん。やっぱり人間っていうのは常に悩みを抱えてますな。
そうですね。もう何もなしっていうのがないですね、なかなか。
もう無の状態っていうのが悩みが全くないっていうのは、今まで、僕がその司法試験受けてる時は、受かったら、もう全てが解決するって思ってましたけど、そうじゃないですもんね。まあ今から考えると全然責任ない立場やし、言うたら、神でしかないわけじゃないですか。そう、戦ってる相手が、問題用紙で、回答用紙でっていう、そうじゃないから、実務に出たら。でも、とりあえず、水泳の恐怖からは逃れられたっていう。
それは良かった。
夏なのに。
夏なのに。そう。
夏なのに。
ああ、僕夏だから昔嫌いやったの今好きなん。それが原因かな。子供の時はだから嫌いやったんですよ。でも今すごい夏が好きで。それは多分もう水泳の悩みから解放されたっていう。
海だ、プールだ、みたいな。それがな、そうそうそう。まあね。
でも今度はやっぱり、でもね、娘の、その、ね、絵本の読み聞かせとかしてたら、英語の絵本とかね、はい、あったりするじゃないですか。
は
い、
そんな結構ありますか？読むので英語を読んだり。
その別に、なんか英語を学ばせようとかっていう意図なく、なんか本屋とか行った時に、まあそういう娘が選んだんを、絵だけ見て選んだんとかこうたりするじゃないですか。で、その時にやっぱ英語ができひんっていうのがね、みっともないなとか思って、そのこの間、そのお盆にね、なんか親戚で集まってる時に、年長さんぐらいの男の子、来年が小学校行く男の子がいて、で、その男の子2歳のうちの娘が、その何々くん本読んでとかって頼んだりするんですよ。で、その時にその子が、俺さ、字が読めないんだって言った時に、ちょっと、なんか切なくなって、頑張れよとか思ったんですけども、それは同じようなこと僕怒ってるんですよ。英語の絵本見た時に、パパさ、字が読めないんだ、英語が読めないんだ、みたいな。ちゃんとやっぱやっとかなあかんなっていう、勉強ってしとかなあかんなっていうのは思いますよね。さあ。それで行きましょうか。こんな感じで、はい、今夜は、逆上がりのできない、
はい、
水泳のできない、はい、泳げない、息継ぎの苦しい3人でお送りします。はい、それでは行きましょう。隅田竜兵の、はまぐり御門の編。改めまして、こんばんは。私は弁護士で俳優の隅田竜兵です。今夜は、同期の長谷川弁護士、大谷弁護士とともに、リーガルバラエティ会ということで、
はい、
この夏起こったいろんな法律問題、もう法律問題を、はい、もう、はい、一刀両断に。
え、
ね、
はい、今のところ運動神経がないことしか話してないですよ。
そこをね、こう、リカバリーを。
できるかどうか。
もう、ダメなおっさん3人でしかないわけじゃないですか。
なるほど。
泳げない、飛び箱できない、逆上がりできない。ね。ちょっとぐらい、なんか理屈をこねてね。ああ、なるほど、みたいな。そういう考え方もあるか。
そうですね。
法的に見たらそうなるんか、みたいなことをね、リスナーの皆さんに、ちょっとね、思っていただけるように、頑張りましょう。
はい。
はい。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間で批判されている人や団体を勝手に弁護しようと、そういうコーナーではあるんですけれども、今週は何を弁護しましょうかね。もっぱらテレビとかでやってるのは日韓問題とか、
はい、
やってますな。
はい、
ちょっと見識を語ってくださいよ。
難しそうな。
そうなんですよ。難しいんですよ。難しいのに、こういう、ね、難しい問題をみんなたやすく語りすぎやと思うんですよね。
そうなんですよね。
うん、
その、ね、多分外交ってやったことないじゃないですか。
うん、ないない。
ないから、どうしていいかわからないとこあるじゃないですか。
うんうん、そうそう。
でもみんな、普通の心、個人と個人に例えてやりはりんですけど、
うん、
大丈夫なんですかねって僕は思いましたよね。
う
ん、
そうそう。それは、ねえ、
うん、
実は非常に難しい問題で、うん、例えば、まあ、この根本にあるのは、徴用工の問題の判決が韓国大法院ですか、はい、で出て、うん、それがきっかけになってると思うんですけど、あれに、まあ、日本の企業がその徴用工をやった人からの、まあ、損害賠償請求を もされてて、それがまあ認められてっていうような状況になって、うん、で、まあ、日本政府としては、はい、まあ、日韓請求権協定ですか、ね、1965年に結んだ、はい、まあ、それで解決済みや、みたいなことを言ってて、うん、で、それに立脚して、うん、まあ、みんな言ってたりとかもするんですけれども、はい、まあ、それがでも絶対ではなくて、それはそういう考え方も当然あるし、
うん、
いろんな考え方が法理論上はあって、
うん
うん、だからそれもね、私もたやすく、どの考え方が正しいとかいうのも、判断しかねる部分があって、そもそも韓国の司法制度も分かってないし、
うんうんうん、まずはまあ法的な問題なんですよね、その、
うん、そうそうそうそう、法的な問題で、
うん、
うん、
そこにでも外交的な立場も絡んできて、
立場もあるし、
はい、
うん、だからその言ったら韓国の司法の判断に対して韓国の行政に抗議してるわけでしょ、
はい、
うん、だからその構造自体がまあいびつというか、
うん、まあそうせざるを得ないんですけどね、
うん、そうせざるを、
窓口としてはまあ行政政府になりますからね、
うん、ただ当然三権分立
っていうのも
なされてる国であって韓国も、
うんうん、
で、まあそういう判決が予期できたはずなんですよね、あれっていうのは、うん、だいぶ前から、
うん、
その判決出る前にそのね、政治的な解決をもっと図れへんかったんかとかも思うんですけど、それを今言うてもまあしゃあないちょっとしゃあないんですけど、
うん
うんうん、だからその当然あの日韓請求権協定で、
はい、
あるからあの請求は認められへんっていうことがまあもうなんていうんですか、動かしがたい、
ね、あの日本の立ち、ね、政府の立場としては完全にそうなわけで、
日本の立場なんですよね、うんうん、だからそこのいろんな考え方がね、うん、あるわけでしょ、
うん、
その日韓請求権協定で、うん、まあ、今回の請求っていうのはそもそも対象として含んでないっていう考え方もあれば、
う
ん
う
ん、
どう解釈するか
の、うん、個人の請求権はあるけれども裁判で救済できる権利ではないとか、
うん、という協定なのか、
うんうん、正直だから僕らも、うん、そういうこういうことだったらちゃんと説明できないといけない立場かもしれないですけど、うん、難しいでしょ、
うん、そうです、
分かんないでしょ、
うん
うん、
っていうか勉強してないんです。
うん、だからいや勉強せなね。
せな
うん。だからでもだから
下上で話した、
ね。うん。だからほんまに産経新聞と赤旗を両方読まなダメなんですよきっと。
それは分からんけど。
いや、なんでしょう。
まあそうでしょうね。ね、その、うんうん、やっぱり、うん、立場に影響されている部分があるんでね。
うん。
うん。
うん、全然一刀両断できれないな。ほんまに。
逆上がりしきれない感じ。
できてない頃に逆戻りやんか。
う
ん、
泳げてん頃に。頑張って助走はしてるんです
けど。助走は。ただね、という、で、まあ、怖いなっていうのは、こういうことに関しての、なんか、見解とかを言うのも躊躇してしまうような、
うん
うん、
そういう風潮になりつつあるのがね。う
ん、はい、うん。ですね。玉川さんね、あれになる、
うん、
モーニングショーの玉川さんがね、
うん
の
うん、
その野球の、高校生の代表らが、
はいはい、
うん、韓国行くのに日の丸を外していったって、それ全然いいじゃないかみたいな、日本人を代表して行ってて日本国を代表してるわけじゃないから、うん、いいじゃないかみたいなことを言ったら、
うん、
それが叩かれる、炎上するわけですよね。
うーん、
するとなかなか僕らみたいな心の弱い人はそういうこと言えないですよね。玉川さんだから言えるわけだよね。
まあね、で、あの人が言うてることもでもおかしいなっていう部分、あの人っていうか、だからモーニングショーは結構青木治さんとかは、うんうん、まあそのちゃんと韓国の言うことも聞きましょうっていう、
そういう派の人がコメンテーターとして出てますね、ま
あ、出てますけど、はい、韓国で、韓国人の男性が日本人の観光客の女性に暴行を振るったみたいなの時に、なんか青木さんが、うん、そんな別にこんな大したことない事件でっていうような言い方を、
うん、
だからそれも僕ネットで見てるから、もしかしてそんな言うてないかもしれんけど、
うん、
まあ、それも怖いんですけど、はい、そう、ようやくしてるのはそうやって書いてたんですけど、
はいはい、
でもそれもやっぱり、ね、言い方っていうのあると思うんですよね、
うん、
やっぱり、
うん、
大したことない事件っていうのは、 まあその他の重大な事件とかと比べたら、はい、それで相対的に大したことないということはあるかもしれないですけど、はい、まあその当事者にとっては大したことない事件ってないじゃないですか。だからそういう意味ではそういう、あのテレビでの人は大したことない事件っていう言い方をもししてたとしたら、うん、それは良くないですよね。とも思うんですよね。これひどい事件やと、
うん、
でも世の中にはもっとひどい事件があるとか、そういうちょっとでもね、
そう、
そういう言い方の配慮っていうのは必要かなとも、
はい、配慮ね、配慮、
うん、思うんですけど、うん、だからね、そのだから私らね、その言うたまあ法律をなりわいにしてる人間でもちょっと判断しかねようじゃないですか、うん、この韓国大法院の間違ってるって、
うん、
果たして言えんのかっていう、
うん、
うん
ですね、
まあ。うん。一つの解釈としてあり得ると。
あり得るし。
ことなんでしょうね。うん、
で、仮にその日韓請求権協定が、その、そういう個人の請求権、個人の請求権は残ってるっていうのは、でも、その日本の立場でもあるんですよ。請求権は残ってるけど、それは裁判で救済できないっていう。
うん。
うん。裁判に、手段として救済できるものではないみたいな。うん、ただ、任意に、その、うんまあ、企業とかが応じるのは、それは人道的にそうあるべきみたいな最高裁の判例があったから、その中国人が日本の企業を訴えた事件でみたいなんで、その中で、なんかね、ほんでその別に、ちょっと難しいな、これな。で、言うたって、これで。でも、どっちか、なんか理屈としては、でもその、ほんまに、仮に、日韓請求権協定で、もうそういう請求できないと、いうことも、そういうことを含んだ協定やったとしても、その後、やっぱり、国際社会の中で、やっぱりその戦争の時の、そういう戦争で傷ついた人たちのことを、やっぱりちゃんと人道的に守らなあかんみたいなこと、またその後からそういう議論ってなされてて、で、そういう国際人権規約とかそうなんですかね。だからそういうのに基づいて、やっぱりそういうことは遡って、過去の、そういう国家間の約束とかをも、まあ、超えて、訴求して、遡って、やっぱりそういう戦争の被害に遭った人を救済せなあかんみたいな話も、一方ではあるわけで。ただ、だから、ねえ。
そういう考え方は、まあ、大なり小なり、いろんな場面であり得るわけですからね。すごくもう、全その、請求権協定でもう全て、まあ、消滅してるというか、放棄されてるっていうのは、まあちょっと杓子定規、変な言い方したら杓子定規みたいなことですよね。
で、まあ韓国は韓国で、ほんまに政権が変わるごとに、その辺の見解が変わってたりもするんですよ。変遷次第。日本は日本で変遷してるんですよ。そういう問題に関する見解が。だからその中で、じゃあ今の、日本政府の見解が、正しいのか、韓国の政府の見解が正しいのかっていうのは、ほんまにこれ、ちゃんと勉強したところでこういう説の対立があるっていうことを、わかるのみで、そこは判断しかねる部分がほんまに、あるんで、そういう中で、なんか、たやすく、その対立を煽るような、
そうね。
状況っていうのが。
しかも、どっちがっていう、ちょっと、立場もまだ自分としても、固まってないというか、そんな、そこまでね。
そうそうそうそう。だからそういうなんか二元論で日本が正しい、韓国が正しいとかっていうことじゃない、と思うんでね。
まあそれは突っ込んで考えてないって言われるのかもしれないですね。
突っ込んで考えてない。いやもうなんかもっとこれは勉強しなあかんと思うし、だからこんな中途半端なね、不勉強なまま喋ってるっていうのは非常に良くないことなんですけど、でも不勉強やっていうことを、言わないと。でも不勉強なままみんな喋りすぎやと思うんですよね。
そうですよね。それがさっき言ったことよね。外交したことないのになんで不勉強のままみんなそう言えてしまうのかなっていうところですよね。怖い。
その、
ですよね、全然コメントがないっていうのもね。
まあそうなるんですよね。
素人が言うなっていうのもおかしい話だから、
そうそうそう。だからその不勉強やったら言うなってなったら、要は橋本さんが政治家時代言ってた、自分政治やったことないやろみたいな、ああいうことやったらもうグーの音も出ないじゃないですか、誰も。っていうのもよくないと思うんですけど、
でもね、我々はちょっと立場上その法的に解釈してきちんと考えて発言してるって思われがちなところがあるんで。
ね、だし、ね、きっとその、昔、その太平洋戦争に行く前の時の、 状態って、まあ、経験してないからわからないですけれども、はいはい、まあ、結局、なんか、そういう戦争をやむなしというような世論が出来上がっていって、突っ込んでいくわけですから、はい、あの、まあ、安易にそれに乗りたくないというのはありますわね。
それは絶対乗っちゃいけないことで、うん。うん、ただ、だからその、あの、わからへんのは、だからそのね、あの、安倍政権をもう、一方的に批判する、ずっと批判し続ける人もいるし、
はい、
擁護する人もいるし、みたいな中で、その、今、安倍政権が取ってるスタンスっていうのが、当然その批判にさらされるようなことをやってますけど、ああいうことをやらざるを得ない状況なのかどうかっていうことも正直、その僕らレベルでは判断できないことがあって、
うん。
うん。なんかその、言ったらね、アメリカの、まあ、言うことは、顔色は見て、
はい、
でも韓国とかには強気で出て、っていうのが、うん、でもそうせざるを、今の国際状況においては、うん、そうせざるを得ないのかどうかっていうことも、正解なんて、一、
うん、
市民には分からないんですけど、ね、ただまあ、でも自分の思う感覚に従って発言するっていうことは、
それは
大切だと思うんですけど、
うんうん、ただまあ、自分と違う意見に対して、そう、もうそういう発言するなとかね、
うん、
圧殺する、封鎖するような言い方しちゃうと、そこがもう議論っていうのがなくなっちゃいますからね。
だからほんまに産経新聞も、赤旗も、
うん、
で、日刊現代はものすごい政府をずっと批判してるんですよ。
うん、
で、有感不自は逆に、はい、もう言うと政権を守るみたいな感じなんですけど、うん、もうやっぱり全部名通しで、
うん、
その上で、うん、どうなんかなって。だから、なおさらそうなってきたら分からないですよね、ほんまに。
うん。
うん。その、何が正しいかなんじゃないっていうのは。で、でも、そういう紛争が起こってる以上は、うん、何が正しいかって、もう、決めるのはもう困難じゃないですか。それは僕らが普段仕事でやってる、
うん、
まあ、そういう個人の姿勢の人々の対立する紛争でもそうですけど、うん、完全にもう、そのね、あの対立してる時にお互いがそのずっとその自分の主張にこだわってたらどうにもならないんで、僕ら仕事上やっぱり物事を解決するにはどうしたらいいかっていう発想で考えようとする部分があるんで、
そうですね、
だからそういう意味ではもうちょっとやっぱりね、解決する姿勢があまりにもなさすぎるんちゃうかと、両国ともね、
うん、
だからそれがその解決するための手段かもしれないですけど、最初に解決できへんっていう姿勢をまずは見せることが、うん、
うん、
そのちゃんと先の解決を見越してあえて最初はそういうふうにかましてるって言うんであればわかるんですけど、うん、果たしてそのゴールを見据えてるのか、落としどころを両国が見据えてるのかっていうのが、
うん、
うん、うん、
それがどっちも不安ですよね。
そうそう、
ね、日本もそれを見据えてやってるのか、韓国もそれを見据えてやってるのかが不安ですよね、今ね。
うーん、
でも結構時間はかかるんじゃないですかね、やっぱりこれも、うん、なんかすぐやっぱり結論っていうか出したくなるじゃないですか、こう、うん、こう、うん、
はいはいはい、
うん、やっぱもうこれはある程度もう本当長い時間かかるんじゃないですかね。
うん、長い時間かかるやろうし、
うん、
でもそうなった時にそのやっぱり絶対したらあかんのがそういうヘイト的な発言やったりとかして、
うん、
そのね、東国原さんがワイドショーで、ね、
うん、
出てはるあの韓国人の女性のあの方なんていう人ですか、キムキョンジュさんに対してなんかお前どうのこうのって言うたとかっていうね、黙ってるお前は黙っとけこの野郎喋りすぎだよお前とかってね、うん、っていうようなことを言ったっていうのは、このキムさんが韓国人やなかってそういう立場じゃない、うん、この人はまあキムさんではいつも出てきて韓国の立場を擁護する感じの、
はい、
で出てはる人なんですけれども、だからそういう人じゃなかったらこんな発言多分してないと思うんですよね、
うん、
東国原さんは、
うん、
だから そういうのがもうまかり通るようになったらそれはダメやから、うん、ほんまに、まあ、本当になんかその言うたらムンジェイン政権のやってる個々の政策とかがおかしいとか、うん、そういうことを言うのは全然言うべきやと思うし、だからそこはほんまに両立すると思うんですよね。だからもう日本は言うたらまあその戦争の時に、韓国に対してまあね、うん、まあひどいことしてきた部分があるわけじゃないですか。そこはもう絶対争いようのない事実で、
はい、
そのことに対して謝らなあかんっていうことと、ただ今の韓国政府が言ってる不合理な主張とかに対してはちゃんと、
うん、
反駁せない、しないといけないし、うんうん、そこっていうのは両立するはずやのに、
うん、
なんか、それを、 両立せえへんみたいに言うてるじゃないですか、もう、うん。なんでずっと謝り続けなあかんねんって。うん、でも、過去にやったことに対しては謝りながら、うん、今言ってる相手方の、その、なんて言うんですか、うん、無茶な言い分とかに対しては、それは当然反論してもいいし。
うん。
うん。だから、うん、それでもう過去のこともなかったみたいなこと言ったら、これはもう歴史修正主義でしかなくて。
うん。
うん
うん
この僕はだからそのね東国原さんとかがやっぱりそのこういうずっとテレビとか出てる人っていうのは空気を読むじゃないですか、うんはい、だから今日本のその空気がそうなりつつあるから、うんうん、もう韓国を叩いといたらいいみたいな、うん、そこに乗っかってる部分があって、うん、だからそこがね透けて見えるのが、
うん
うん、
まあその見てる人からすればすっきりする
人もいるんでしょ、
ね、
うん。だからそっちの方が、
ショーとして
多いと踏んでやってるわけでしょ、うん、やっぱり、
うん。
うん。うん。まあね、僕らみたいにこう、今、ちょっと日韓問題になると、コメントが少なくなるというのでは、やっぱテレビは出れないですわね。
そうなんですよ、うん。そこなんですよ。
うん。
う
ん、だけど、まあ、一つ僕は思うのは、でも、韓国が日本製品の不買運動をやっていても、うん、日本はそれをしないというところは、うんうん、いつかきっと韓国人が気づいてくれたらいいかなと思いますよね。
いやだから本当にそう、そういうことが大事で、うん、なんかもういたずらになんか対立を煽ったりとか、っていうのは、見ててしんどくないですか、
うん、
もうだから僕見ないですもんね、そういうのをやってる番組とかを。うん、で、僕はほんまにでも、あんまりね、そういうことが言いたくなくて、あもうそういうニュース系のというのはもう出たくないって言ってるんですよ。ほんまにそういう仕事来てもほんまに。あのね、政治的な発言とかって自分なりにこうあの思うとこあるんですけど、それが正しいっていう、それはあくまで僕が読んだ新聞に書いてあることやったりとかして、うん、それが正しいなんてことは何も担保されてなくて、
うん。
うん。それをそういう公の場で言うのは非常に怖くて、それやったらほんまになんか、ね、芸能人の不倫スキャンダルがどうとか、だからそういうのを解説するのは危機として僕出るんですよ、それは。この場合はね、みたいなね、うん、不定はどうでとかっていうのは、うん
はい、
うん。だから、ちょっと、うん。なんかね、自分の中で考えはあるんですけど、
はい、
怖いんですよね、それがほんまに正しいかどうかっていう。
うん。
う
ん、まあ、うん、私もそうですね。
うん、
でも、それではダメやとは思うんですけどね。なんかやっぱり政治、外交っていうものについても、それなりにその自分で考えて、まあ、国民一人一人が考えなあかんわけじゃないですか。本当は。
うん、
いろいろと、まあ。でも、そこがなんかもう怖いというか、意見を自分として持つことがやっぱり、きちんとできてないっていうところがね。
うん。だからできてない、でもそれは別にね、ええんちゃうかなとか思うんですよ。うん、できてないまま無自覚に言ってしまうことの、うん、まあでもそれもそういうのが、そういうものやとは思うんですよ。そういうものやとは、
うん。
一般の視聴者とかがツイッターとかで言うたりとかすることはね、
うん、
と思うんですけど、じゃなくて、やっぱりテレビ出てる人とかが、そういうことを、先導するような感じで言っちゃうのが、
うん
うん、怖いですよね。
うん、
これもほんまに歯切れが悪いですな、これ。僕らの、カミソリ負け弁護士と自称してますけども。
日曜の朝はこんな感じ
で、ね。今日はね、日曜の朝に収録してるんですけど。
いやー、まあでもそうなってしまいますよね。どちらが正しいって乗っかるというのは、ねえ、っていう気はしますけどね、僕はね。
だからもう、ほんまにちゃんと勉強せない、言えないことですよね、これって。うん。だからその、私もその勉強が不勉強やから、こんななんか、こんなふわふわした話に、さっきともね、なってるんですけど。
ふわっとしますね。
ふわっとして、まあ当然僕ら同業者でこの問題についてね、徴用工の問題とか、それを専門で勉、ね、やってはる人とかもいらっしゃるから、うん、その人だったらもっと示唆に富んだ話ができるんでしょうけど、
うん。
こんなもんなんですよ。
うん、
こんなもんなんですよってあれなんですけど、うん、こんなもんでしかなくて、
うん。
うん、だからそういう人間が、ああだこうだっていうことを、ほんまに決め打ちする怖さっていうのは、
うん、
うん、そこは、
うんうん、そうですね。
うん、でもね、だからでも分からんっていうことを言うのも大事じゃないですか。 ほんまに。
そう、そうです。
うん。ちょっとだから、わからんで言い過ぎやなって思うのが、愛知県であった、何でしたっけ、表現の不自由点の話。
はい。
あったでしょ、はい、あの問題とかでも、はい、その表現の自由は何をやってもええんかみたいなことを、うんうん、まあ一般の人はよう言うてたりとか、 それこそテレビ出てる人、あるいはもう政治家とかも言ってましたけど、うんうん、それはもう表現の自由は何言ってもいいんですよ。何やってもいいんですよ。そうですよね、何やってもいいけど、うん、それは、個々人の人権を、まずそれで侵害するような場合は、制約を受けますよ。例えば、名誉毀損になったりとか、侮辱になったりとか、うんうん、ね、人格権を侵害したら損害賠償請求されたりとかっていうのは、うん、それはありますけど、うん、基本自由なわけじゃないですか。
そうですね。
そこをなんか快不快で不快な表現はするなみたいなことで、うん、表現の自由を言う語る人いるんですけど、うん、それはもうそれも表現の自由っていうのはそういうもんじゃないから、うん、その言い方は明らかに間違ってると言ってもいいでしょ。う
ん、まああれは、うん、憲法に関係してくるところですね。
うん、だからそれの表現の自由の話をするんであれば、表現の自由っていうのは何をしてもいい話やって、大谷がちょっと納得できてない感じ
で。いやいや、そんなことないですよ。でもまあまあ、それを言うのもまだやっぱり表現の自由かもしれないし、わからないなっていうところですよ。
だからそういう発言をすることも、だからそういう発言を、それも表現の自由は何言ってもいいかっていうこともまだ表現の自由ではあるんだけれども、うんうん、でもそれを表現の自由の仕組みというかね、うん、ちゃんと分かってて言ってる人がいるでしょ、あえて。
うん。
例えば僕ら法律勉強してたら、表現の自由っていうのはそういうもんやと。はい、でも当然不快に思う人もいるし、はい、うん。でも、そういう人らも いるんやろうけど、でもあらゆる表現はそういう不快な、誰かが不快に感じたりするもんであるし、それでも最大限保障せなあかんっていうものやのに、うん、そういうことも分かっていながら、その、まあ今の、風潮を考えて、はい、そう、うん、不快に思う人が多い時に不快に思うのは表現の自由の限界を超えてるみたいなことをね、うん、それを分かってて言っちゃうのは非常に良くないんじゃないかなと、
うんうん、
とか思うんですよね。だから名古屋の市長ですか、河村さんとかも言ってはりましたけど、
うん、
いや、あの人って司法試験なんか8回ぐらい落ちてあれでしょ。
あ、そうなんですか。
うん、それで弁護士諦めて、政治家になったっていう。
もうあと一回受けてる
から。僕ら9回になったから。9回になったから。
それを
上回ってるから。
なんか8回って多いなって思うかもしれないですけどね。
う
ん、
僕はそうそう。僕はそれ上回ってるから。
上回ってるわけですから。
うん、だからそこをほんまに表現中のこと分かってなくて、うん、8回落ちてたのか。分かってて言ってはんのか分からないんですけど。
うん
うん、やっぱりだからね、うん、私らもこんなふわふわした話しかできないんで、やっぱり勉強することが大事で、やっぱり何でもちゃんと、うん、調べることって大事やと思うんですね。今、うん、ほんまに調べんでもの言える時代やから、
うん。
うん、でも、調べんでもの言ってもいいんですよ。
いいんです、
いいんですよ。
だから、指摘された時は、ちょっとまあね、真摯にそれを検討して、
うん、そうそうそう。は
い、まあ、また修正が必要であれば修正していく。うん。
あ、河村市長、9回落ちて諦めた。ああ。9回落ちて諦めた。僕ら8回落ちて9回目で受かったのが僕と大谷くんで。
はい、
6回落ちて7回目で受かったのが、
長谷川です。そういう余計でしょ。そこいらなかった。
僕らこういうふうに考え込むからなんですよ。これ、どっちかな。そんな、たやすく結論導いてあかんなっていう性格やないですか。う
ん
う
ん、
僕ら。
そう。なんかね。
だから司法試験も長引いたんですよ。
優柔不断。
そうなんですよね。
10校しちゃうんですよ。
10校。10校なんか。
その説を決めきれないっていうか、ね、
説を決めきれない。ほんまに。
うん、あれも税金絡みでそういう税金を出してるのに、そういうまあ問題のある表現を許すべきじゃないみたいなね、うん、話がありましたけど。
ただだからそれは、うん、開催を決める段階で、あ、これはちょっと、まあ、行政が主催となってやるべきやないなっていう判断してやりませんっていう判断するのは全然、それもまだ自由なんですよ。
そうそう。
自由なんですけど、一旦やると決めた後に、うん、まあ、そうそう、その、ね、何らかの制約を、ある、うん、そういう政治的な権力を持った人が、うん、加えたりするのは、うん、それはほんま表現の自由に対する干渉になるし、
う
ん、
そうですよね。
ただまあ、あれを中止に至ったっていうのは、言うたらまあ、脅迫の予告とか来たから、うん、それで中止に至ったことで、まあ、あれを中止にしたこと自体が表現の自由を、うん、制約として、うん、行き過ぎた制約やったらそうではないと思うんですよ。うん、やっぱり、そういう人の 生命身体の危険が及ぶ可能性が及んでる以上、うん、ただそうじゃなくて、うん、その他の市長や何やらが、うん、何かしら言って、それで萎縮してっていうことであれば、うん、
まあ表現内容自体でね、
うん、ただそこがだからその発言があったから亡くなったっていうことの因果関係っていうのは言えないんで、
言えないけど、うんうん、だからこうね、あの国とかが絡むからこそそこでその表現を選別するのが逆にそれは良くない、許されないことですからね、うんうんうん、国が絡んでるからこそ、うんうん、公が絡んでるからこそ、
うんうん、だからそうなんですよね、うん、あのだからほんまにあの、まあ、今あんまり右か左かとかいうのもあんまりあの僕としては言いたくないけど、はい、その左の人は左の人でまたあのそういう例えばね、百田さんが本出したりした時とかに、うん、その本を売ってる本屋さんでは買わんとこうとか言うたりする人もいるじゃないですか、うん、だからそれはそれで同じことしてるやんっていうような、うん、
あるしね、
うん、ことにもなるんで、うん
ね、でも永遠のゼロはいいですよ
永遠のゼロね、あれでしょ、主人公が司法試験受けてる、
うん、司法試験、
しかもね、
そうです、そうです、
あのね、口述試験に落ちてるんですよ、
あ、現在ね、あ、そうでしたっけ、
旧司法試験の設定ですよね、僕ら受けてた確か、 その主人公が口述試験落ちてるんですよ、
うん、あれね、シンパシーを感じるんですよやめてよ、
そっから全然違う全部そこです
ね、まあ、あの難しい問題やから、うん、もうこれ考え続けるしかないし、僕はちょっとごめんなさい、不勉強で、
うん
うん、だからでもその勉強せなあかんっていうことを意識はしないとダメですわな、うん、
はい、
そうやないとこんな語りになっちゃうんですよ、
そうそう、歯切れの
歯切れの悪い隅田隆平の蛤御門の編、9月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。